私たちのために十字架にかかり、三日目の間死に期待しながら、御ともに行きたいというふうに思います。白馬すなり越えキャンプがですね、ありまして、先ほど、簡単にですけども、小沢牧師もお話をしてくださいましたけれども、4月には今度はオーストラリアのレの戦いチームが出るんですね。4月15日から、何日だっけ、その週の終わり前ですね。で一応その時にオーストラリアに導かれる方はぜひ行ってください。ただ長崎教会としては祈祷員に召されていますので、この後パウロ牧師に日にちを聞こうと思うんですけど、3日から5日の間の断食祈祷をですね、そのオーストラリアチームに合わせて、オーストラリアチームの取りなしを兼ねて、それをまずしながら、それ以外にも俺の教会の方があると思いますので、断食成果をしようと思っておりますが、しようと思っているか導かれました。で、それで、伝体としてやるかどうかはパウロ牧師に確認を取りますけれども、伝体じゃなかったとしても長崎教会としてやろうと思っていますので、重荷がある方、導かれる方はぜひたとえ1日でも2日でもおいでください。その週に3日から5日の断食をしようと思っています。で、ですね、白馬の時はですね、一番最初の時にパウロ牧師は伝道者の書からいきなり入って、ごめんなさいね、あと15しかないから伝道者の書のところでですね、時っていうことを言われたんです。時について一つはその社会的に、世界的に日本的にも時が来たと、教会だけではなくてですね、例えばそのローマ法がもう退位しましたけど、やめられたことね、これはちょっと日本ではそんなに騒がれてませんが、ちょっとしか、海外って言いましょうか、それはどういうことを意味するか分かっている国ではすごく大きいです。ヨーロッパでは非常に大きなことになっていますね。で、これはちょっとすごいことだと思いますね。生きたまま変わるということですね。それから隕石が落ちてきたってことね。今までだって隕石がいっぱい落ちてたんです。ただ体験に来て粉々になって、来た時にはそんな影響はなかったけど、今回は大きいのが落ちてきたわけですね。で、ロシアで人がいないところだからよかったんですけど、あれがもし、長崎に落ちていたら原爆の30倍の力だそうですから、ちょっとねすごかったですよね。だからでも黙示録によると星が落ちてくると書いてあるわけで、それが実際に起こってきているわけですね。朝日新聞によれば、分かりませんけど、どこまで本当か、恐竜自体が終わったのは隕石がいっぱい落ちてきたからだっていうふうに書いてありました。どこまでそれが正しい説か分かりませんけど、そういう説があるっていうのは確かです。だからこれからそういう時代に入ってくる可能性は十分だって、今までそんな大きに落ちてきてませんからね、来てるわけですね。で、明らかに黙示録に書かれていることからが現実に起こり始めてきてますね。で、九州の人はあんまり実感がないんですが、2年前東日本大震災が起こりまして、すごいことになりまして、福島のある地域は今も住めません、ね、で神様があえて郡山という、その原発の影響と関わってくるところに個人をあえて導かれたのはやっぱり語りかけだと思います。で、佐賀にあるんですよね、原発が。で、ウワンが行く、ウワン、なんでウワンというのか分からないんですけど、ウワンが行く鹿児島にも原発はあるんですね。で、佐賀と鹿児島の原発がもしですよ、何らかの理由で私別に原発反対賛成じゃないから、ちょっとことじゃないですよ、何らかの理由でもし漏れたとします、仮にね。そしたら九州に私たちは住んでられなくなるんです。両方が本当に本格的に漏れたら、うーんといでんですね、なんか日本列島に住めなくなってしまうというような予言があったことがあったんですね。だから公で発表されてませんから、まだ吟味、ね、梅雨だから、ね、そう思ってください。でもそんなこと起こるかなと思ったけど、もし例えばですよ、日本中の原発が、北朝鮮がミサイルが飛んできてですね、やられたら、今までは、ね、ちょっとね、そういうことを言って脅かしてということだけど、脅かしてっていうレベルじゃなくなってきましたよね。韓国の尖閣諸島の問題も勝者した、勝者でいいのかな、見方したっていうのは、あれアメリカだったら確実に近いしてますから、ちょっと今までとは違うレベルになってきたわけですね。で、明らかに黙示録の、なんて言いましょうか、兆候を非常に強く感じる時代に入ってきて、時が変わったとってことですね。それとともに、今回のすなり越えキャンプの時には、パウロ牧師もありましたけど、ベンジャミンさんが来たと。ベンジャミンさんは、20年ぐらい前から付き合いがあって、16、7年前ぐらいまでは関わってたんですけど、そこで一回切れたっていうか、そんなに、関わらなくなったわけですね。でも、ずーっと予言はベンジャミンさんと言ってたんですよね、お会いの時に。北欧の宣教チームとベンジャミンさんって言った。で、その方が、今回来たわけですよね。で、ここにも来られました。福岡にも来られました。福岡の方が多かったような気がします。やっぱり都会なんですね、来やすいんでしょうね。であと熊本にも行きました。で、こう、ね、回ったわけですよね。で、17年ぐらい前も回られたんです。で、今回はまた来たんです。偶然と思います、このタイミングね。で、新井牧師も実は私はガリラヤ湖畔でですね、もう10年ぐらい以上前かな、 選抜あのなんていうか選ぶチームがあるんですね。その少人数で回るチームがね、ツアーと別に。その中で外来ご飯でですね、何時間も洗い牧師とはまばしくのために祈ったんですけど、これオンラインしてない、してる、あ、言っちゃった、ね、してないわけですよね。俺たここに来て開いたんですよね。その頃全く可能性なかったですから。大川牧師のことも予言されていて、ここになって開いたんですよね。この1年なんですよ、あるいはこの数ヶ月なんですよ。で、一旦開いたら大川牧師はまた今年も誰よりも早く賛美と感謝リバイバルキャンプに申し込んでこられました。どうでしょうね。そして新井牧師ももう瀬戸越西米岳で進学校もあって、で、新井牧師が向こうが言ったから、向こうは新年世界であるわけで、うちは新年じゃないからやらないけど、そしたらおいでとか言うから、みんな行ったら、まばしの新年聖会は市の十字架が40人か30人いて、向こうは10人くらいという間違えて、もっとすごく大きく嫌だったんですよ。ただね、みんな帰っちゃうからでしょうけど、それでそういう感じでしょ。それでなんかもう牧師はうちに来たら生き生きしてますもんね。なんか水を得た魚みたいに。こんなの皆さんね、今見てる人は普通だと思うけど、考えられなかったんだから。大川牧師もですけど、でも予言の言葉が次々に成就してる。で、北欧との関係ね、そのちょうど周りで各バスのキャンプの時にトマスさんという北欧のフィンランドの方から連絡が入ったって。このタイミングですよね。明らかに時なんです。時が変わったんです。忍耐の時、待ち望みの時から成就の時に変わったんですね。時のことを一番最初の聖会で言われた、ね、そして最後の聖会でこの吉田教を開いて、時が変わったんだってことをまず意識して自覚しないといけないんですけど、モーセは素晴らしい指導者だったんですけど、モーセはいつも言いますように、荒野をね、40年さまようのが、さまようというか民を率いるのが使命だったわけですね。で、それは間違いなく神の使命です。彼が失敗したらじゃありません。なぜかって言ったら、40年手王学を並んで、40年荒野で訓練を受けて、そこまでして神が導いたから、最初からそういう計画だったんですよね、考えてみれば。そして、ヨシアは、モーセと違ってカナン占領だったんです。わかります？で、モーセは素晴らしい聖書が言ってる聖書の中で最も厳粋な人なんです。でもモーセはカナン占領の使命はなかったんです。ヨシアにその使命はあったんです。で、時が変わったんです。だモーセとヨシアは全然する使命と働きが違ったんです。で、今までの働きとこれからの働きは変わります。これからの働きは変わります。どうね、さっきおいでですね、で、巨大な教会になる、巨大な教会になるって繰り返し表現があるでしょ、ね、素晴らしいんですけどもね、まあ、巨大な教会になるっていうのはちょっと大変、ね、人間的には大変だろうと思いますけどね。でもそう言われてますよね。で、こういう類の言はですね、今まであんまり出なかったんですよね。大きくなるってことで言われてましたけど、これ時なんですよね。で、これからなると思いますね。で、時が変わったんですね。で、それは教会とともに皆さんの人生にも、教会の一部なんですから、私たちは時が変わったんですね。まあ、今目の前に南牧師がいらっしゃいますけど、九州と全国で祈っていただきましたけど、南牧師のお父さんはイエス様を信じたんですよね。で、この前佐賀に行った時ですね、聞きました。お孫さんがいてですね、ゆいちゃんっていうのがいるんですけど、私が名前を付けたゆいひろこってですね、おばあちゃんにそっくりなんで、あまりにも似てるんですよね聞きました、ね、奥様に、おじいちゃんは少しでも心を開いたんですかって言ったら、全くこうやったんですね全く固くなだったのに突然救われちゃったんですよね。いや、こういうのもっと感動してほしいんですね。時が変わったんですよね。でも一つあるんです。私、宮崎の聖会ってね、次の日朝一番で6時のバスに乗って次の場所行くために送ってもらったんですね。申し訳ない、蒼天の途中なのに、ね、場所までね、バス停まで。で、それ南君が言ったんですよね。今日この後ね、蒼天だから申し訳ないって言ったら、今日仕事でしょって言ったら、いや、今日はおじいちゃんのところに行くんですって。2日連続で休みを取っておじいちゃんのところに行って、今日はおじいちゃんのところに行ってとにかくお祈りしてきて伝道しようと思ってますから、救われるといいねって言ってですね、で、別れたんですよね。そしたらその日メールが、夜かな、夜中、次の日の朝だったっけ、その日の夜中だったっけ、メールが入ってきたんですよね。救われましたっていうね。でも、あの日行ってなかったらまだ救われてるかどうか分からないんです。必ず救われますけど、まだ救われてるかどうか分からないと本当に思います。救われてるかもしれませんよ。でも、あの日行ってなかったら今日のこの段階で救われてるかどうか分からないと思います。時は変わったんですが、あの日行ってなかったらそれが起こっていたかどうか分からないし、起こってなくてもね、別に南家の誰一人ね、失ったと思ってないと思うんです。分かりますよね、ということ。実はね、時は変わったんですけどね、変わったとって意識して神の言葉に応答した時に技が起こるんですね。で、最後の正解のメッセージは、ね、パウロが言ったのはね、ヨシア記のところはね、 ヨシアは踏み込んでいったって言ったんですね。踏み込んでいったって。で、行った時に占領したんです。あなたの足の踏むところはことごとくあなたのものとなって、踏まないといけないのです、ね、あの最近 の, なんかあの漫画は全部体が外れるんですよね。足だけパッと取って投げてピッピッピッっていうわけにはいかないんですよね。行かないといけないのです。わかります？踏み込まないと。で、例えば求めなさい、そうすれば与えられますって書いてあって、信じてる固く、ね、求めれば与えられる、求めれば与えられるんだよってね。あ、皆さん、あの岡田牧師が感謝を賛美でバイバイキャンプに帰ることになりまして、いや、あのエミちゃんも行きますよね。あのエミちゃんってあのかっちのエミちゃんじゃなくてこっちのエミちゃんね、あっちのエミちゃんじゃなくてこっちのエミちゃんって分かんないよね、すいません。あの北九州の山下エミさんもね、行かれますよね。あと平牧師も行かれます。九州今3人、あの他にいたら教えてください、お祈りしますから。で、皆さん祈りましょう、ね、岡田牧師の神様、私の神様って求めるわけですよね、ハンナさんがね。ところがですね、あの求めれば答えられるって固く信じてて、求めれば答えられる、求めれば必ず神様答えられるって固く信じていても、求めない人は来ないんです。だって約束だもん、求めなさい、そうすれば与えられる。だから、だからね、求めると与えられる。あのパウロ牧師はパトモスに行くときに、うんと昔ね、あの生まれたらヨハネ君を連れて行けって言われたときに、求め、神様に示されたけど求めなかったって、無理だと思ったから、で神様に求めすいませんねって言われて、パウロ氏は悔い改めてって書いてます。素直ですよね。悔い改めて求めたら、まあ、捧げろって言われたんです、その時は。でその後与えられたわけでしょ。で今回また二十数年経って、23年ぐらい経ったかな、またあの行きなさいって言われて、無理だと思って祈ってなかったと。で神様祈ってませんねって言われて、また求めたら2日後に来たって言ってましたよね。求めるまで来てないんですよ。神様が連れて行けって言ったんだから、お金あのよこすなんて怒られますね、お金をくださってもいいと思いますよね。でも求めるまでは来てないんですよ。面白いですね。わかります？求めなさい、それも信じていても求めないと来ないです。感謝したら全部益になるんだ、ね、ケンタッキーだけじゃないって。ね、感謝すれば全部益になるんだって固く信じていたとしても、感謝しなければ何も起こらないんです。わかりますかね？言葉に応答するかなんですよ。踏み込むかなんですよね。で、あの最近嬉しいことがあるんですよね。午後の礼拝となってですね、シスターあの月曜礼拝から午後の礼拝にシスターが変わったんですね。で来てたんですけど、シスターがちょっと最近ですね、上からあのちょっといろいろあって来れなくなってきてるんです ね, ね、まあ、それでですね、ところがあの今日も来なかったんですけど、3週間前からですね、あのこの近所のですね、あるご年配のご婦人、80代よね、80代の婦人がですね、来るようになった。誰が連れてきたかというとですね、あの石勢の石なんです。申し訳ないけど今回10位に入らなかったんです。でも彼女は笑っています。この成長を見てください。もう2年前だったらこの後メールが飛び交ってですね、私が1ヶ月ぐらいかけてフォローするわけです。去年だったら1週間ぐらいかけてフォローするわけです。もう今年は笑顔です。この素晴らしい成長、10位内に入るよりもこっちの方がはるかに価値がある。いやいや、さりげなく言ってますけど本気で思ってるんですよね。何かというと、でも彼女はですね、実は上野町の前の街道にいた時ね、神に言われたの、天使公園で路上ライブしようって、長崎の人知ってるでしょ。で行きました。でみんな連れてね、わーってやってます。その幻が見えてね、まあ、いろいろあったんですよ。とはこっちに街道移ってから、言い訳を言いますと、忙しかった、いろいろあって行ってないんです。でもそんなの言い訳ですよ。本気でやろうと思ったらできるんですけど、やってないんです。そしたらですね、この石井の石がですね、毎週行くんですよ。勝っては土曜日、最近は日曜日。では、で私が言われたことをですね、彼女がよく言えば代わりにやってくださっていて、悪いけど奪い取られちゃった。でもですね、言ってるんです。ずっと。で、すいません、もう一回言いますけど、気づかないでね、10位以内に入れなかったチームなんです。でも行くんです。でも行くんです。でも行くんです。行くんです。3週間前ですね、彼女が歌ってるとですね、おばあちゃんがいたわけですよね。で彼女は声をかけてカリスマですね、祈ったんですね。で喜んでくれて、教会行ったらもっと祈れるわよって言ったら、ついてきまして午後の礼拝に来たんですよ。へーと思いましたよね。でこの近所の方です。で、まあ、話すなくなるから言いますけど、ネットワークがあるんですよ。皆さん、地方伝道は本気で地域に出てきたかったら、このネットワークに入るかどうかが大きいのです。すっごく実は ね, ね、あの人間関係社会ですから、日本というのはね。でそこの人が来たわけですよね。ね、で今日なんかお守り持ってきましたよ。でも来たんでね、で来た3週間前ね。 で先週また彼女は行ったわけですよ。でいないのです。この先週家を教えてもらったから家まで訪問したの。でいないのです。そこで諦めると思うけど、また公園に戻ってまた賛美してたら友達連れてやってきたの。その方が友達連れてきましたよ。俺は説教してる時に神様にね、全然違うメッセージだったけど、最後の5分かな、5分ぐらいだよね、十字架の話をね、無理やりこじれたんです。いた人は分かりますけど、なんか促しがあったからね。でこんなんじゃなと思ったんだけど、神様がはっきりと招けって言うからですね、じゃあ皆さんこの機会にイエス様を信じてね、救われたい方がね、まあいろいろって、ね、一緒に祈りましょうって言ってね、もう手挙げ出すとややこしいから、もう一緒に声を出して祈りましょうって言ったら、彼女の隣でその日その人の友達の方、初めて来た人が大きな声ではっきりイスケエルのお祈りをしたんです。天国で会えます。でその後ですね、まあいろいろお話をしました。それはプライベートだから言いませんが、おばあちゃんたちは寂しいんですね。そして今週ね、また行くのです。それでね、午後の礼拝始まってね、いないからですね、今週は来ないのかな、寂しいなと思ってたら、ちゃんと来ました。入ってくるなり今週はニコッとなるとこいきなり手を振ってくれまして、それで私がちょうど賛美してたらですね、一曲目が終わったらですね、ああ、よく、いいぞいいぞとか言って拍手までしてくれまして。いや、びっくりしましたよね。すぐそばの人なんですね。いや、前から知ってるんですよ。うちの子行って山田小学校で10年間、こうやって行ってね、よく小学校に挨拶に来た夫人な、今も8代のおばあちゃんだけど、その人が来るんですよね、どっかで会ったと思った。毎週休まずに3週連続で来ておりますね。なんで行ったからですよ。今は小さいですよ、一人とかね。いや、まあね、ブワーって言い始めますからね。いや、技が起こり始めたら間違いなく。 でも行ったからです。行ってなかったらおそらく誰も来てないです。で別にそれで何とも思ってないはずですよ、ね、だって来るなんて思ってないから何とも思ってないはずですよね。何ですか、南さん君のところ、おじいちゃんも南牧師のお父様も行ってなければ、きっと救われますよ。でもこの段階でまだ救われてない可能性は強いと思いますよね。でもそれで別に何とも思ってないと思います。まだ固くなったな、いつになったら救われるのとか思ってると思うんですよね。行かないといけないんです。で、ね、一つは意識を切り替えてください。なんでわざわざモーセが死んで新しい時だぞって言ったかというと、はっきりね、過去に縛られてるとね、踏み出せなくなる。日本人は真面目で頭がいいんです、基本的に。どうもするとね、自分を顧みる、悪いことじゃないんですね。でもですね、こんな私じゃダメだと思うんです。すいません、こんな私でもあんな私でもお互いダメです。何を今更おっしゃるか。神の働きを担えるほど立派な人はいません。神が召してくださったからできるのです。神がおっしゃるその言葉が技を成すんです。ベンジャミンさんが長崎で説教したときはね、神様は信頼しなさい、で神様は神の言葉が神だって言ったのを覚えてますかね、言ったんです、長崎ではね。で神の言葉なんですよ。だからその言葉を信じて応答するときなんですよね。どうぞね、意識を切り替えてください。はっきりに時は変わってきました、明確に。だってさっき江戸祭のこと言われましたけど、去年やってなかった人いっぱいいましたよね。そうそう、今回入ったなんだっけ、一万円の奇跡、あれは映像的に言うとですね、こんなことこれます、映像的に言うとですね、漫画出して字出してるだけなんですよね。映像的にはものすごい簡単なんで、でもすごい感動を与えたでしょ。でもあれ、ね、言うのは簡単なんだとか言いますけど、じゃあお前作るかったらすいませんって言うわけなんですよね。踏み出したわけですよね。わかります、踏み出した人は栄光を見てるんですよね。でなんね、いいですか、時は変わったのです。今までできなかったからできないと思います。今はダメだったらダメないと思います。問題は神が今語っておられるからです。はっきり導きと語りかけが変わってきました、明確に変わってきました。あんなにしつこく巨大な教会になるなんていう予言は今までなかったでしょ。あんなにしつこく白馬でも何回もありましたよね、長老会でもありましたよね。明らかに主の方へ行ってきてるんですよね。これだけ関わりが開けてきたこともあったですね。でオーストラリアはこの前行ったと思ったらもう例の高いチームでしょ。あ、やっぱりね、鳥が変わってきたんですね。そしてはっきり永遠のことを言われていますので、どうぞ皆さんね、歯ぎしりする人にならないように、永遠のために使ってください。永遠のために生きるサラリーマンもいるでしょうし、おじさんもいるでしょうし、もちろんいると思います。でもどのような働きだったとしても永遠の価値のために生きるっていうね、 ここに立ってほしいですね。そしていいですか、はっきり主の声を聞いてください。今までとは違いますね。導きが明らかにね、主の技が始まってきています。今回10位内に入ったチームでも、ね、例えばプラスって入ったよね。プラスは去年影も形もなかったの、ね、あ、それから FS っていうのもあったんですね。 FF ってなったらなんか FF に対抗するんだけど、 FS っていうのが入ったの。 FF に勝っちゃった最近まで笑ってますけど、コロナ禍はですね、もう今はね、去年も7位だった、負けないでこの後と思ってますね去年も7位だった長崎県ですよね顔を笑いながら実は心熱く燃えてるはずです去年なかったチームは結構あるんです。実は本当に結構あるんです。同じチームでも全然メンバー変わったんです。結構大きく変わってるんですよね。こういうことね、なんでこの話をしてくれた、意識してほしいんです。意識しないとね、わからないから、はっきり変わったんですよ。明確に神の手を動き始めてるし、神の道が変わってきてるんですよね。占領に入ってるんですよね。でもリバイバルはもう霊的なしで残ってるけど、私たちが信仰を持って踏み出すときにその身を受けるんですよ。だからもちろんね、神が言ってないことに無理に踏み出せってませんよ。でも主が言ってるかどうか確認は必要ですが、語られてることには踏み出してください。これはすごく大きいですよね。そしてね、横を見ていただきたいというふうに思います。あ、目次5分過ぎました。もう時間通りに終わろうって決めてるんです最近。だからこれで終わりますけれども、今教会のことを中心に話しましたけども、個人の人生でも一緒です。今までできなかったからできないって絶対思わないでね。モーセがどんなに謙遜で優れた人でも、カナンの地を1ミリとして取らなかったんですよ。でもヨシアはカナンの地を占領したのです。使命と働きが違ったのです。問いが変わったから。でもちろん私たちは人が変わるという意味で、同じ人の人生でも問いが変わると働きが変わるのです。モーセ一人を取っても40年間は帝王学で王様、王子様、その次の40年は荒野でひたすら子供の中を生きて、最後の40年がその全部が生かされた神の使命でしょ。で80歳の時彼がですね、やっぱりやめときます、もうアロン一人で行ってくださいと言ってね、言ってたらですね、モーセの人生何にも意味がなかった。あそこで立ったから意味があった。全部問いが、40歳になるまで、80歳になるまで、何にも、80歳になるまでモーセの人生一体何だったのってことなんですよ。でも、80歳になってそこからモーセの人生はまさに神の手の中にあったって分かっていくわけでしょ。一人の人生を取ってみても。時なんです。はっきりと変わってきたんです。いやね、皆さん、少女が来て、いつも皆さん、訓練、訓練、また訓練、ちょっと休んで、また試練、休みもしないで、試練、試練、また訓練、いつまで続くの、この試練とか言ってね、訓練受けてきたじゃないですか。お互いに受けてませんかね。それでね、感謝、感謝、また感謝、どこまで行くの、この感謝、もっと深まれ、元感謝、こうやってね、感謝を続けて、賛美は感情も伴いましょうって、最近はね、最初はね、感情なくてもいい、口先だけでもいいとか言ってね、最近は感情を伴う感謝とか言ってきてますよね、深みに入ってきたわけですよ。なんでそこまで主が訓練したかって、これからの働きのためです。訓練で終わる人生なんてないんですよ。祝福するのために召されたんだから、はっきり聖書に書いてあるんだから。でも本当に神の祝福を受けるためにやっぱり整えがいるんです。だから整えがあったんですよ。でもちろん再臨に至るまで整えはありますよ。でも大きな流れの中で明確に今収穫の時が来始めています。岡田牧師がね、去年再臨行ったでしょ。で今回また行くでしょ。すみません、私前で申し訳ないんですけど、長崎教会の礼拝で言ったんですけど、一歳の時ね、確か土曜日の、いつでしたっけ、与えられたの、金曜日の夜でしょ、ね、もう土曜日直前でしょ。普通ね、もうチケット取れない時間帯のでしょ。そこまで彼は諦めなかったんですよね。でその次、今度白馬すね越キャンプもですね、土壇場ですよね。月曜日に与えられて、奥さんが与えられたのは火曜日の夜でしたっけ、水曜日来る前に、そうですよね、明けてみるか、うん、直前なんですよ。ところが賛美と感謝リバイバルキャンプはですね、もう白馬と一緒にもう与えられちゃってるの。私メールが来てですね、白馬さんが行けるようになりました、ハレリアって言われて、賛美と感謝リバイバルキャンプ行けるようになりましたとか言って、え最初は訓練なんですよ。パウロさんだって最初のパトモスチームは捧げろって言われたんだから、現金給料全部。でも今回のパトモスチームの時は2日で来たんだから、わかります。時は変わってきたのです。訓練を続けてきた人たちはですか、ここから実がつき始めますかってね。 ただいいですか、踏み込んでください、踏み込んでください、ね、踏み込んでください、ね、主が言われた言葉に踏み込むっていうのは、求めたら求める、ね、捧げたら捧げる、従ったら従っていくわけですね。まあ、主の言葉に応答して踏み込んでいくと神の技が起こるんですよね。ほどね、それを覚えてほしいと思いますよね。ちょっと今までと違うレベルのことが起こっているでしょうね。そういうことを考えるとワクワクしてきますよね。なんかで、いいですか、モーセの間では1ミリもなかったんです、カナンの地は。でも時が満ちてヨシアの時代には踏み込んだら占領、占領、また占領なんですよね。わかります、時は変わったのです。これから神の旗が大きく変わりますね。そのようなことをね、どうぞ覚えて主に従って踏み込んでいただきたいというふうに思います。まあ、最後はそういう説教だったんですね。最初は時が変わったぞってことと、最後は踏み込まないってことだったんですね。どうぞ皆さんね、踏み込んでいただきたいと、個人においても教会においても、その時にね、神の旗を見ていくということを、ね、どうぞ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。お一人お一人置かれている立場も環境も違いますが、あなたはよく知っておられて、一つ一つの教会と一つ一人にあなたの語りかけや導きを与えられていることを思います。よくわからない方も、すべてのことを感謝することはもうみんな同じですから、本当に神の言葉に単純に従って、神がこれから当てようとされている占領地を、奇跡という占領地、癒しという占領地、そして救いという占領地、どうでし様、あなたが豊かにそれを取らせてくださいますように、神の栄光を共に見ていくことができますように、どうぞ導いてくださいますことを心からお願いいたします。短くお祈りをします。罪があると祈りは答えられませんので、まず悔やみをしましょう。しゃべりました、何をしてほしいのですかって。今あなたの心からの願い、自分のことでも家族や友人のことでも結構です。その願いを神様前に差し出してください。その願いに主は答えてくださいます。イエス・キリストによって命ずる心と体を癒されよ。イエス・キリストによって命ずる心と体を治れ。背中の痛み、腰の痛み、ヘルニア、そしてなんか肋骨というのかね、そこの痛み、イエス様って命ずる癒されよ。目の奥の方がなんか痛いのか痒いのか分かりませんが、そこに触れてください。癒されよ。足のひだがガクガクしてたり調子の悪い方、イエス様そのひだに触れてください。イエス様って命ずる癒されよ。ある人のことが許せないわけじゃないんだけど、ちょっとムカついて仕方がないって方ですね。徹底して感謝しなさい。具体的に細かく感謝をしなさい。そうしていくと今まで見えなかったことが見えてきます。見えるようになるまで感謝していきなさい。そのことが見え始めてきたとき、あなたの祈りは変わります。そしてその祈りは答えられていく。それはあなたにとって驚きとなるでしょう。皆さんありがとうございます。一人一人に触れてください。働いてください。促されている人がいます。訪問しなさいとか連絡しなさいとか、ですごくでもなんか肉はすごく嫌がってるんですけど、確かになんかでも神様言ってるなと思っている人は何人かいらっしゃいます。その方はこの促しをから逃げてはいけません。祈りなさい。祈るとき主が力をくださいます。その足に従って、ある方は会いに行き、ある方は祈りに行き、ある方は連絡を取りなさい。ある方はそこで癒され救われます。ある方は連絡を取ることによってなんか開かれるルート、そのことによってなんか与えられる恵みがある。それはあなたにとって驚くべき祝福となると知られます。勇気を持って踏み出さなければならない時にもう来ている人は何人かいらっしゃいます。あなたの計算ではなく神の言葉に立ちなさい。あなたは神の言葉に立って踏み出す時、神の真実と奇跡をあなたは見ていくようになると称せます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 仰ぎ子犬が悪ば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。